それでは D 面の下段の解説をします。先ほど以前形の井の字を四段動詞のやむと読むことを言いましたけども、その上にえずが来ますと、何々をえずっていうのはおで受けますから、おの前連体形ですから、やむというのは四段活用ですから、まみむむになって、やむをえずとなるわけですね。今でも使う単語ですよね。やむをえず、仕方なく、ということです。それから、ざるを得ず。これも現代語で使いますね。何々しないわけにいかない。何々せざるを得ず。なんて言い方ですね。ざるを得ずです。D の31番。有利とか有。この字義は、村とか人が寄り集まっている里というようなニュアンスです。友人と言いますと、その村里の人たちということですね。D の32番。この女偏に口という単語をいろいろ読むことできます。例えば、もしという仮定に読むこともありますけども、それから、ごとしという比喩に読むときもあります。また、しくというふうに読んで、それを打ち消してしかずと読むこともあります。で、これらの読み方は、すべて、漢文公式の方に詳しく、それぞれの項目に書いてありますから、そちらの方に任せて、まあ、ここでは、もう一つ別な読み方として、動詞の行くというのを出しているわけですね。で、例えば、上に何という言葉があって、何の下に女偏に口という、この2文字で何か読みなさいと言われますと、まあ、何をどうしてという疑問副詞にとりますと、なんぞってことになりますね。そうすると、なんぞときて、どうしてとなったら、その次の女偏に口は、これはもう動詞読みするしかありません。で、半語に取ろうとしますと、ゆくですから、なんぞゆかん。なんてことになりますね。半語っていうのは、文末を、んとか、んやに持っていけばいいんですから、なんぞゆかんとか、なんぞゆかんや。どうしてゆくだろうか、いや、行きはしないということになるわけですね。まあ、そんな時に、女偏に口も、本動詞になりますと、ゆくという読み方があるんだよということです。D の33番。この適当の適もまた、ゆくと読むことができます。また、適すとか、かなふと読むことができます。私たちは、古文の直端の方で、かなふというふうに読むとき、それが適合する、一致するという意味になることを知ってますね。あれと同じなわけです。何々に、かなわず、なんて言いますと、適合しない、一致しないってことですから、古文と同じことになります。テキスト読んでも同じ意味になります。そして3番は、以前に勉強したたまたまっていう漢字、の読みになりますね。D の34番。自己の子で、ゆえに。これは、だからという理由を導くときに、ゆえにってことになります。それから次に、ことさらにと読むこともできるんですね。ここだけ見ると、ちょっと難しい読みだなと思うかもしれませんが、故意に何々するという言い方は今でも使いますよね。その、わざと故意に、というニュアンスが、ことさらにするわけですね。そう考えると覚えやすいと思います。ことさらにです。それから、女偏に口と自己の子。これが2文字並んだときは、元のごとしと読むんです。例点がなくてもそう読んでください。で、仮に例点がついててもですね、元のごとしという正解が言えずに、例えば、ゆえのごとしなんてつい読んでしまいます。この時は、元のごとしですからね。ここで発想のヒントですけど、D の25番で、固形燃料の子、味の素の元、それから自己の子、これみんな元よりと読んでますよね。元よりと読んでるんですから、元のごとしと読んで、何ら差し支えないでしょ。それから後、夫婦は、喧嘩をしていたのを仲直りして、それより後、夫婦の仲は、女偏に口、自己の子。となったら、元のごとしですね。そういうふうになります。D の35番。この漢字、要約と読むんですね。 で、覚え方として、数学にある極点に向かって、だんだんだんだん次第次第にこう無限に近づいていく線のことを前近線と言うと思います。その前近線のニュアンスを持ってください。ですから、次第次第にだんだんだんだんと近づいていく感じですね。それがようやくということです。ですから、ここだけでも傍線部解釈のヒントになる場合があります。この前の字が入っている場合、選択肢に、すぐにとか、立ちどころにとか、そういう、素早い、この反応が書かれていましたら、それは×ということになりますね。前近線の前の字があるってことは、次第次第にだんだんとというニュアンスですから、それに合ったものを探してください。D の36番、かという感じですけども、もちろん過ちっていう部分、場合は多くありますけども、まあ、それ以外に、そこを通過するなんていう意味では、よぎるっていう時もありますし、相手を咎めるっていうことで、咎むと読む時もあるというわけですね。そういう読みの難しいものをここに挙げております。D の37番、能力の能の字、それから、国という漢字。これ変読しないでそのまま読み下げますと、よくという副詞、またはそこで止まりますと、よくすという動詞になります。よくとかよくすという動詞ですね。これは変読しないときです。で、下から変読するとき。下から帰ってきますと助動詞になりまして、ことあたわず、だいたい否定することが多いですね。なんなんことあたふではなくて、なんなんすることあたわずが多いんですね。で、ことあたわず、それから変読しなかったら、よくとかよくすというふうになるわけですね。この棒線が右外側に出ているのは、何年か前のセンターの白文問題だったんですけど、いまだよくせずんばあらずなんて読んだんですね。どうしてよくすという左辺で読んだのかわかりますか？それはすぐ下が点になってますから、下から変読してないわけですから、基本的に下から変読してきたときは、ことあたわずになりますね。しかしこの場合点ですから、点が打ってあるということは下からの変読ないわけですから、助動詞としてことあたわずと読むことができないので、動詞読みをしているわけですね。よくすというふうに読んで、で未然形にして、いまだよくせずんばあらず、いまだよくしてないというわけではない、よくしてるんだということですね、ということです。 D の38番、この善という漢字、4つ読み方があります。人名と人名とを重ねて、なんなんとよしというふうに結びますと、仲が良いということになります。孔子、眼界とよし。孔子は眼界というお弟子さんと仲が良かったというわけですね。人名と人名とをつなぐときは、仲が良いということです。親しいということです。それから、優れてる様を良きかなというふうに、もう慣用表現的に言うときあります。まあ、この場合、かなの接続は難しいんですけど、一応連体形にして、本来、良きことかなという、そのことが入っているようなニュアンスで使うんですね。良きかなと言うんです。3番は以前センターに出たことがあります。何々を良くす。下からこう、何々を良くすと返ってきて、そのことに長じている、熟練している。例えば、カラーのデカ版の書き込みのあるものを持っている人は、腰を良くすという吹き出しが出ていると思いますが、これが以前センターに出た問題です。近代史に対して腰という言い方がありますけれども、まあ、その腰を書くことに長じている、熟練しているというわけですね。で、この時の、一番近い熟語としてはどれになるかという時に答えが特技だったんですね。まあ、確かにその腰を書くことに優れているってことは、それを特技としているということを言えますね。そして4番が、分かった、了解したってことで、一言、よし、なんていう時ですね。よく、進化にいさめられて、還元をされてですね、それに、王様がもう従わざるを得ない、納得せざるを得ない時なんか、一言、よしと書かれて、分かったと、了解したということになるわけです。 D の39番、原因の因の字とか、また、ご縁があるの縁の字で、より手と読むんですね。より手と読みます。そういうわけでという意味になります。原因の因の字だと、より手はよく学生答えてくれるんですけど、糸辺のご縁の縁の字になると急に答えられなくなりますから、注意してください。これもより手というふうに読むんですね。D の40番、節とか、越という感じですね。これ、喜ぶというふうに読むんですね。つい最近、センターの漢文問題に出ました。この立身弁の越という漢字の下に花が咲くの咲くが来てたんですね。つまり、花びらがまるでこう喜んでるかのように咲き誇ろんでというふうに使ったんです。で、その喜んでいるかのようにっていうのが選択肢にちゃんと出てきて、まあ、それはその越という漢字に対応してた。まあ、そこで選択肢を選ぶことができたという問題が近年のセンターで出ております。D の41番、流宅。罪によって遠方に流される、左遷されるということです。流宅の身にて、なんてことになります。または傍線が出てますけども、託せらる。託の字一字でもですね、それは罪によって遠方に流された。左遷されたんだということになるわけですね。D の42番の連という漢字。この連という漢字、当面は1番でお願いします。これまでの入試問題も、この1で問われることの方が多いです。連。で、イメージは、清廉潔白だなんて言い方ありますね。私は清廉潔白なんて言い方があります。清く正しいことなんですね。この漢字、連というわけです。以前、センターの追試で出た問題に、連州の長官になった人が、賄賂を受け取ることができなかったというような話があったんですね。この連という漢字を当てて、この州、カリフォルニア州、なんていうの州ですね。この連という土地の地名の州の長官になった。で、練習の長官になった人が、なぜ、そういう悪事、賄賂を受け取ることができなかったかというときに、練習の連の字に恥じてと出てくるんですね。それは、連という漢字は、清く正しいという、字義を持っているわけですから、その練習の地名が、清く正しいという地名の意味を持っておりますから、その練習に恥じるような行動はできなかったと。いうことなんですね。そういうふうに連と出てくる問題が出ておりました。また潔しというふうに読むこともあります。それは2番で、あっさりとしていて潔いことということです。 D の43番、少ないという漢字がわざわざ入試で問われてくるときに、少なしということは少ないです。やはり若しと読んでみましょう。若きより、若い時から、なんていうことですね。または、もう一つ他の B 面か C 面で勉強したように、何々をショートすという場合もありますね。それは何々を軽んずるという意味でした。ですから、若しとか、ショートすの方向で考えてください。 D の44番、私す。まさにこの自分の好き勝手にするというニュアンスですね。まあ、個人的にこの自分の、好き勝手にするというのが私すです。今でも、公共の施設を私物化してるなんていう言い方ありますね。そういうちょっとこうネガティブなニュアンスも含みます。まさにこの個人的に、自分の好き勝手にこう、やってるという感じですね。D の45番、これ、この、または助詞のの、それから行くという読み方もあるんですね。ですから動詞読みをどうしてもしたいときには行くになります。再読文字につけますと、いまだ行かずですね。また、なんぞという疑問副詞につけて、半語に読みたかったら、なんぞ行かんということになりますね。まあ、そういうわけで、行くという読み方もあります。D の46番、このへんてこな漢字、2つ覚えてください。まず1つは、文末。文の一番最後に、この漢字があって、レ点で1個上がって、上の動詞に変えるというような形の時、これをとか、これにとか、ここにとか、これよりとか、いろいろ読んで、レ点で1個上がるんですね。 しかし、今のような覚え方ですとなかなか頭入りませんから、当面はこれをと覚えてください。つまり、白文の一番下にこの辺ってこんな感じが来て、レ点で一時上に上がって述文に上がるときは、これを何々する、これを何々すると覚えてください。傍線が右出てますが、礼をもってこれを葬ると読めますね。ですから、これを葬るというわけです。しかし、その下に中が書いてあります。このへんてこな漢字が文末にあるからといって、必ずこれをであげるわけではありません。ただの置き字として読まないという時もあるわけですから、やはりその文脈をよく考えて、これをと読んで、一字上の述文にうまく上がるかどうかは考えてくださいね。上がらないと思った時は、置き字として読まないという判断もあるわけです。それから、この46番のへんてこな漢字が文の冒頭につきますと、いずくにかとかいずくんぞという読み方になります。つまり疑問副詞になります。これは公式14番の、B とか C の欄で勉強することですけども、どこにというふうに読みたかったら、いずくにか。廃校、いずくにかある。廃校は一体どこにいるのかと言ったら、いずくにかある。なんてことになりますね。それから、どうしてと読みたかったら、いずくんぞですね。いずくんぞ、何々あらんや。どうしてこのことがあるだろうか、やりはしない。なんていうことになるわけですね。文の頭についたときと、文末についたとき、二つの方向で覚えてください。D の47番。この方角の方の字、また型という漢字は、まさにという副詞で読んだり、当たると読んだり、方、四角形と読むこともあるんですね。これまでの出題として、この方四角形が近年出てますので、まあ、この四角形に注意してください。長方形とか正方形という時の、あの方は四角ということですね。近年の早稲田で、池の形、方にしてと出ました。つまり、池の形は四角形であってというわけですね。その四角形の意味に、最も重なる選択肢を選べというときに、なんと、賀茂町名の方丈記が答えだったんですね。実は、あの、陰陽文学の方丈記というのは、一条四方の小さな庵で書いたというところから、方丈記なんですね。つまり、方丈だけ見ますと、これは一条四方の四角形という意味になるわけです。そういう、一条と言いますと3.3メートルですから、3.3メートルかける3メートルの四角形の小さな東屋でこれを書きましたということですね。ですから、方丈記というのが一番近い答えだったわけですね。ちょっと面白い問題でした。D の48番、加納の加は、べしと読むときは、下からの変読が基本です。下から変読して、何々べからず。とかね、何々べきことなりとかなるわけですね。で、そういう時に下から変読した場合には、可能の意味がほとんどです。できるとかできないということになるわけですね。これに対して、下から変読せずに上から読み下げて、何々もまたかなり、かなりなんて読むと、これはできるという可能の意味ではありません。適当な意味になります。何々もまた適当なことである。何々するのが良いのである。何々もまたかなりといえば、何々するのも、これは適当なことである。まさに何々するのも良いことである。なんていうことになるわけですね。ただし、かならずのようにですね、一旦かなりと読んだ上で、上に変読することは大丈夫です。かならずというのはまさに適当ではない。そうするのは良くないということですね。あくまで、下から変読してこないということを言ってるわけで、そのカーナリと読んで上へ変えるのは結構です。D の49番、なほ、それからたっとぶと読めるんですね。これ平成26年の、今年のセンターの、問題に出ておりました。たっとぶと読めるんですね。とうとぶという意味です。それからたかしという形容詞で読むこともできます。D の50番、この字という漢字はですね、送りにらが打ってあった場合、おのずからと読んでるのか、自らと読んでるのかわからないわけですね。 ですから、国立の二次などでは、すべてひらがなで読め、なんて問題になってくるわけです。まず、自らと読むときには、自分で、自分からということですね。おのずからと読むときは、自然に一人でにという意味ですから、古文公式2番の自発の定義と同じということになります。つまり、自然発生的、無意識的に生じる感情や行動。自然発生的や無意識的であれば、おのずからと読んでいいわけですね。しかし、逆に能動的な行為をおのずからと読むことはできません。例えば、私が、衆議院に、選挙に立候補するとしますね。私は、おのずから今度の衆議院選挙に立候補しました木山でございます。なんて言い方おかしいでしょ？無意識的に立候補を決めたという言い方おかしいですね。そういう場合には、おのずからではなくて自らということになりますね。そういう視点で区別してください。自分の意思が関わっている能動的な行為には、おのずからという読みはできません。あくまで、無意識的、自然発生的な状況で、おのずからと読めるわけです。ところで、熟語の自然というのは、おのずからしかり。つまり、誰も関与しないのに、一人でにそうである。というのところが来てますから、自然というのは、おのずからしかりというふうに読めるわけですね。あと、変読して、何々よりという起点で読むこともできます。D の51番、将軍様の将の字は、まさにと、ただ副詞だけで読む場合か、まさになんなん、んとすと読むか、または、行くという動詞にも読めるんですね。それから、はた、はたまた、やはり、それもまたとか、もしかしたらとかですね。そういう意味で、はたと読むこともあります。さらに51番から左枠外側に出てますけども、ますますですね。ますます。それから、まひなひなんてちょっと変ですけど、これ賄賂の時のろの字ですね。つまり賄賂を送るってことが、まひなひという動詞になってるわけです。以上で、D 面の下段の、解説終わりましたけども、これから皆さんの方で、漢文、過去問解いていく中で、キーワードと思うものがありましたら、それぞれの、五十音図に従って、その ABCD 面の右か左に自分なりに漢字を書いてですね、そこに読みと訳を書き入れてください。まだ少しはですね、右左が空いてますので、少しは書き込むことできると思います。そうやって自分の漢文、単語表を完成させてください。以上で、簡単、ABCD200 単語の説明を終わります。